痛ましい事故が起こってしまったので、そのお話をしたいと思います。
はい。
羅臼町から連絡がありまして、はい、オオワシがですね飛べなくなっていると。なんでそういうふうになったかっていうのをちょっと聞いてみたら、はい、実は今のシーズンっていうのは羅臼町観光船からの餌付けっていうのをやってるんですね。あのワシを間近で見る手段として観光船から、通常だったら流氷の上に餌を撒いて集まってくるワシを見たり写真撮っていただくっていう、はい、うん、なんていうんですかね、エコツアーって言いますかね、なんですよね、
はい、
ただ今現在流氷がまだ根室半島までこう回ってきていないらしくて、今はですね水の中に海水
面に
餌を撒いて、その餌が沈むまでの間にワシたちがですね、もう数少ないチャンスですから我を争うようにその場所に集結して、その餌を奪い合って、まあ、それを見ていただくと、
はい、
そういう状況になってるみたいなんですよね、うん、今回の事故っていうのは限られた餌に集まったワシがなぜか餌を多分奪い合おうとしたんだと思うんですが、
うん、
空中で2羽が掴み合いになっちゃったんですって。
あら、
多分餌を2羽で掴んでるのかな、
はい、
動物同士じゃなくて、うんうん、でその状態で航空からなんと岸壁に激突して2羽とも海に落ちたそうです。で1羽はなんとか飛び立つことができて、まあ良かったんですが、オオワシの幼鳥ですね、去年生まれの、それが飛び立てないということで救い上げられて、で収容されたんですよね、
はい、
まあ全身びちょびちょで、なんか羽の方を出血しているようだということだったので、
うん、
スタッフに言ってドクターカーで収容してきてもらったんですね、あの小笠原獣医に、
うん、
で見てもらったところ、翼のちょうど手首に当たるところ、片っぽの翼のそこから出血をしていて、なかなか止まらないということで、
うん、
とりあえず圧迫止血って言いまして、ガーゼをしっかり当てて、はい、上からぐるぐるとこうギプスのように巻いてですね、その状態でセンターまで連れて帰ってきてもらいました。無事弱らないで着いたはいいんですけれども、やっぱりかなり出血がひどいので、結果的にその患部を深い裂傷を負っていたので、そこを縫い合わせて止血は成功したんですが、幸いにしてね、こうやってあの軽傷だったのは良かったことなんですけれども、結局原因っていうのはですね、人間がやっぱり引き起こしてる、
いやそうですよね、
ことなんですよね、餌が限られてるっていうのは自然界でもそうなんですよ。潤沢に餌があるシーズンとか場所でない場合もあるので、ワシが餌を奪い合うっていうこのコンペティションというのはもう1年を通じてあるわけなんですね、ただワシも学習しますので、この時間になるとここから餌が海にまかれるってことを知りますと、当然たくさんのワシが集まってきて、でそれを奪い合おうとするのはもうこれ自然の野生動物ならやっぱりそうするんだと思いますね。百歩譲って安全なところで餌を例えば与える、そういうしかも量であるとか場所であるとかっていうのをきちっとその知れとこっていうところをトータルで見てですね、まあ上げすぎないようにとか、どっか危ないところに寄せないようにとかっていうのを考えた上でっていうだったら、まあ多少やってるとは聞いてますが、やっぱり結果としてこうやって現れるので、
今までなかったんですか？
いや今までですね、餌付けに起因すると思われるこういう事故っていうのは結構実はあるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
あの岸壁にぶつからなくても落水、水の上にこう落ちちゃって、
うんうん、
でワシの場合ですね、翼開いた状態で浮いてしまうと、なかなか自分の翼だけ濡れた翼で海面を叩いて飛び上がるっていうのは難しいんですよね、なので浮いた状態でいるとどんどん羽に水が染みていって結局泳ぐしかなくなるんで、泳いでるところを保護されたワシっていうのが、うん、過去何年にもわたって収容されてるんですよね、
はい、
それだけじゃなくて、まあもちろん知床だけじゃなくてですね、根室もそうなんですけれども、そうやって人工的に観光餌付けをやっている場所では生地人里に近いところで餌やってるケースもありますので、交通事故も多いんですよ。